二戸宝探し。この番組は二戸市の提供でお送りします。私たちが暮らすこの二戸の町にはたくさんの宝があります。歴史、文化、伝統など現代に受け継がれる宝、自然、食、産業などここにしかない宝、そしてこの町に暮らす人々も宝、そんな二戸市の宝を見つけていきます。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。今日も一緒に宝を見つけていきましょう。8月9日火曜日から12日金曜日までの4日間行われた浄法寺漆のインターンシップについてお届けしている二戸宝探し。今年のインターンシップには2人の学生が参加しました。
会津大学短期大学部の大津村リリーです。
はい、はい、文政芸術大学の生ゆずかと言います。
3週にわたって番組ではインターンシップの模様をお届けしてきました。最終回となる今回は漆かきを体験します。
そして最初に取る漆が初漆、だいたい6月中旬から7月の後半ま で、7月の後半から9月の中旬まで取るのが、盛り漆。これは一番品質が良くてね、浄法寺漆の代表的な品質です。あの透明度もいいし、硬くはなるしね、だから伸びもいいし、あのあとはできた艶、これも一番最高級いやつ。初漆っていうのは水分が多いので乾きが早い、これはあの漆器やる人たちとか使う人たちは乾きが早いので、あの作業基準が早く進みますよね。乾くのを待っていては次の仕事に移れないので、その初漆はそのすぐ乾くので、その初漆であの最初やって作業を進めて、これはまあみんな混ぜてね、ブレンドして使うんですけども、まあ初漆はそういう特徴がある、乾きやすい。で盛り漆はもうすごく艶も良くて伸びもいいし、硬くなるのが硬くもう最高級。次に取れるのが、末辺ですね。末漆って言います。これは、9月の中旬からだいたい10月の初めまでが末漆。これはまああまり下地に大体使われるんですけども、ない場合は仕上げでも使えますよね。今の浄法寺漆の場合は末漆でも盛り漆でそんなに差がない、それだけいい品質を書いてるんです。今までは末漆ってばーこれやーってもうね、下にしか使えないなというような状況ですけども、今今日審会で出てきている状況を見ると、浄法寺の漆の場合は盛り漆でも末漆でもそんなに香りがない、いい漆が取れています。そして4つ目が裏目漆、これはもう下地専用ですね。裏目漆っていうのは今まで書かなかったところから取るんですね。これこのギュッとね、もう全部取っちゃうね。今までこう書いていた漆をもう秋にはもう全部裏目、今まで取らなかった部分を傷をつけて取る、これが裏目漆。これはもうネバネバして山芋みたいな状況になります。これが下地用にはね、厚く塗れるので非常にいいと。やっぱり今まで取らなかったんですけどもね、日光ではどうしてもこれを取ってほしいということで裏目漆を取り始めました。そして今これはもうなくてはならないね、やはり下地にはなくてはならない漆です。これが裏目漆。今の浄法寺漆の種類は4種類ですね。それぞれ特徴があります。そしてもう一つ今日光から依頼されているのがせしめ漆という漆ね。せしめ漆っていうのはこれの枝漆っていうのがあったんですけど、昔はね、さらに枝より細い枝から 取る漆、これをせしめ漆って言います。これはまたすごく綺麗な漆でね、とっても綺麗な漆で、まあ私も取ったことはないんですけども、その道具も今ない状況なんですよね。で今日光で作って、その道具も今秋にも作るんだよね、うん、で取ってもらうと。このせしめ漆っていうのはどういう特徴かと言いますと、これは金箔を貼る場合にはなくてはならない。金箔貼る時のは必ず漆を使うんですけども、このせしめ漆っていうのを使うと、あの漆の伸び縮みがないから金箔がきれいに貼ることができる。ですからこれは日光では取ってもらいたいと言ってくるんだけども、我々は取ったこともないし道具もないという今状況ですのでね、まあ、今年からいくらかこうやってみようかなというふうに予定しております。もう日光があってジョブジョブしいですから、なかなかね、私たちもその期待に応えたいないと思って、冬の間の暇な時にですね、そのせしめ漆の描き方とかそういうのを今年は研修して覚えようかなと思っております。どうしてもこの金箔を貼る時に他の漆をこうやっちゃうと、隙間が貼り合わせた時隙間が空いたり縮んだりするらしいんですよ。そのせしめ漆っていうのはそういう動きがない、ピチッとした針ができると、金箔を貼ることができるということで、これもまた貴重な漆です。まあ、そういう漆は今上文字では4種類あるけども、これからのせしめという5種類ね、せしめもこれは特注で日光から今依頼されています。これは上文字しか多分取れないと思います。他の方はここまで丁寧にやれないね、うん、上文字はまあ一番職人さんも多いし、みんなしてこう切磋琢磨しているのでね、どうしたら自分の漆がいいかというので、いろんなこう考えながらやっています。であとは三辺あたりになりますと、この目差しっていうのを入れますね。こっちね、これにこうポツッと、そうするとこの漆がこうずっと上から下に下がってきますので、漆の筋道っていうのがあるんですね。行動っていうのがここにあって、それをこうポツッと切っちゃうね。そうするとここから漆がブワッと湧き出てくる。それをいつの段階に入れるかっていうのは、これもまた職人さんによって違う、うん、私の場合は刃も3辺で入れます。早く気をならせるためにね、まあ5辺目6辺向けらず人もあるんだけども、ちょっとそれじゃないっぱい取るには遅すぎじゃないかなと思うんだけども、うん、私の場合は刃も3辺で切りつけて、徐々に4辺さえいったらもうちょっと伸ばしで7、8辺じゃもうフルにグッと刺しちゃう。そうすると漆がもう木がそれに慣れてね、ビューッと出てくる。で大体8本あたりまでいくと初漆は終わり、そこらあたりが大体8本あたりが7月の大体中旬になりますんで、これがここまでが初漆ね。それからが一番いい漆が取れる、9本目あたりからが盛り漆、15本ぐらいまで、ここが一番の稼ぎ時だ。本当に今一番の稼ぎ時なんだけども、やれない。で今ちょうど皆さん組合の人は今書いてる大体10辺ぐらいまでいってると思う、10辺だから今本当に漆のいいところでね。であと15、6辺では本当に一番いいところだから、あと5辺ぐらいで刃終わっちゃう。だこのまま実がつくと一番いいところの漆がダメになっちゃう、取れなくなっちゃう。これは季節によって漆が変わるんですよ。あのちゃんと木が覚えていてね。ですから9月の中旬になるともう漆の色が変わってくる、うん、ですからそこから盛りを取りましょうったって無理な話、うん、ですから今取らないといい漆は取れない。この季節によって全部木が覚えていて漆の品質が変わってきますのでね。こうやって傷つける面をきれいにする、ね、で4辺目ぐらいになると目差し入れると漆がガーンと出てきますので、ここがこぼれてもいいように取りやすいようにこの下もこっけってやつ切る。そうするとこうこれに垂れてきた漆をこれで一発で出てきた漆を一発でこう切る。ここ取るときはここを使いますね。 脇をポトンと、ね、こうやってこう取ってもだーっと包み回ってるうちに出てきます、うん、ですからこれを取ってだからここもきれいにしとかなきゃ、うん、いろんなこう技術があるんですよね。で傷もただ平らじゃダメなんだよね。平らになっちゃうとこの次の漆前に書いた漆の傷にこぼれてしまう。そうすると取りづらい、すごく取りづらいよね。ですからここはみんなこう研究してると思うけども、こっちに流れてくるよう手前のね自分の方に流れてくるように傷をつける。これはこういうふうにまっすぐつければ一番いいんだけども、これじゃあまりにもこぼれすぎるね、うん、そうじゃなくてここまではこう斜めに来て、あとはこれから平らに向ける。そうするとここにガーッとたまります。そしてこれにたまりきれなかったのがこぼれる。でもこぼれてもこの手前に来ますのですごく効率がいいんだよね。だこういうのを年数を食っていくとこういうのを覚えていくよね。ただただ斜めにするともうただこぼれるんだけども、ここに止めると、これも技術、なかなかやりません。これは1、2年では、うん、ぐーっとここまで漆をこぼれさせてきてここで止める、ね、
いよいよ漆かきの体験に移っていくわけなんですが、番組は一度ここでブレイクタイムです。この時間は二戸市地域おこし協力隊猿楽さんの活動報告をお届けします。猿楽さんは二戸市内のさまざまな場所を巡り、そこから浮かんだ音楽を曲に起こし音楽マップを作るプロジェクトを行っています。
こんにちは、二戸市地域おこし協力隊の猿楽です。私は二戸市のさまざまなスポットにまつわるオリジナル楽曲を制作しています。それでは今回は組曲天台寺のついに最終章までやってまいりましたね。もうこれね、最終章ということは全部でね、天台寺組曲天台寺の5曲作ってますので、5曲で1つの組曲天台寺というねストーリーになってるんですけど、これ最後の第1章がアウン、第2章がウツセミ、第3章がジャクアン、第4章がゴマ、そしてこの最終章、これね全部漢字に2文字でねちょっとねシリーズでやってるんですけど、最後タイトルはそう天台ですね。いやなんかここでビシッとね閉まったらいいなと思ってますけども、じゃあ最後一体どういう風に締めくくるんだということでね、じゃあ組曲天台寺最後の曲お聴きください。天台。 ということでね、最後はしっとり静かにね、やっぱあのね、佇まい、あの素晴らしい佇まい、やっぱ最後はね、静かにこう心をね、落ち着けてね、終わりたいなと思いまして、こうなりました。以上でね、天台寺組曲5曲終わりましたけど、楽しんでいただけましたかね。楽しんでというかね、これからね、あのリリースされるわけなんですけど、そちらを楽しみにお待ちくださいということで、二戸市地域おこし協力隊サルガクでした。
二戸宝探し、今回は8月9日から行われた浄法寺漆のインターンシップについてお届けしています。インターンシップ最終日の漆かき体験、漆かきの技を教えていただきます。
それでは実際にやってみせます。本当は一番の立ち切りでやれば一番いいんですけども、多分これ乾いてるからね、すごくやりづらいと思うんだよね。漆の木があります。この木を描くんですけども、最初にやるのが片付けですよね。片付け、目立てって言いますね。それにもついてると思いますけども、目立てですけども、これはだいたい傷と傷の間隔が36センチ、一尺盗んで、ね、で間隔でやります。で、私はもう慣れているので手尺でまくりますね、こういうふうにね、こういうふうにして片側5つね、つけて、これが目立てで、今つけるところをで、今まではこう斜めにつけたんだけども、今度は平らだね、ね、こう下は2本つける。なぜかというと、下は根から上がった漆をここで止める、ね、上は上から落ちてくる漆をここで止める。ですから漆っていうのは、あの根から水分を吸って、養分を吸って、葉っぱを通して漆になって、で皮を通して漆になってくる。これは分かるでしょ、ね、ですから幹には漆分がない。漆のあるのは皮だけね、皮の部分だけですから、皮に傷をつけるとここに傷を、ね、埋めようとして漆が詰まってくる、ね、全部、ね、これを利用して漆を描いてるわけですよね。でこういうふうにね、つけていく。これが揚げ山、2本目がね、揚げ山っていうんですよね。で、あとはどんどんこう増やしていきます。そうして一番下は描き方違います。これは普通の描き方じゃなくて、包み描きって言いますよね。あの太鼓の包み、ああいう風な形になります。ここにあると思うんだけども、これね、将来はこういう風になりますよね。こう下に伸びていく、上に伸びていく、両方に伸びていく。これがちょうど包みみたいな形になるので、これ包み描きって。で、私の場合はこの鞘を使って収めるんだけども、昔の人は下に置いたりね、投げたりして使ってたね。私の師匠はこういうのを無駄ないで、私の親子を使うと、ここにこう鞘を刺して刀みたいに戻すんだけども、昔の人はこうやってここに置いてバーッと取って、で次こうやって終われば次の木に投げるのね。そうやって書いてる。だから早いんだね、すごく、うん、わざわざこんな真似しねえんだよ。おいでポンと投げる。今はそういう人いないと思うんだよ、若い人はね。でだんだん伸ばしていく、うん、こうしてそしてだいたい4辺5回目あたりから当たり前に出てきます。漆っていうのはね、3辺なんか出てこない。あの漆屋さんの線でなんかで、ね、よくあのね、皮を入れず絞れば出るなんて言ってるけども、あんなの漆じゃねえんだよね、うん、本当の漆っていうのは4本5本あたりから漆になってくる、うん、もう木だって覚えてるんでね、 ただ傷をつければ漆が出るかといえばそうじゃない。その出てきた漆なんか使う人に持っていくと使えない。あの子のこんな漆って言われちゃうから。だからそれをいい漆が取れるように我々は毎年こう気をだましながらね、毎回毎回こう傷を伸ばして伸ばしていって、あのいい漆を取っている。これが浄法寺漆の一番いいところだよね。
インターンシップの学生2人も実際に漆かきの工程に挑戦します。
これでもう難しいんですよ。これ乾いてるからそんなじゃなくても、もうちょっと立てると白い皮までいっちゃうから、その白い皮までいかないようにちょっと玉の使い方はねちゃんと覚えないと、ね、難しいでしょ。でこのみんな釜のカーブとかね、曲がりをこう利用してこう、そうすると釜のおかぎやすくなるでしょ、ね、で立つのは必ずこうね、手の表面こういうふうに立ってずっとこう 下の方もやってみてください。こっちはここが一番楽だということです。大体一番下はね、その曲がりが引っかかって上からやれないんですよ。だから下からこうやらないと、持ち上げるように、うん、こうやるときはね、あの剥ぎ取るようにねガツッとやっちゃうと中までいっちゃうから、こういうふうにね、うん、こういうふうにこう刺したらこういうふうにこう剥ぎ取るようにすれば刺さらないで綺麗に、こういうふうにね、ただグッとやるとズバッと刺さっちゃうから、そうじゃなくてこういうふうにこう最後はこういうふうにこう、うん、これがコツ。研修に来るとね、初めの人はこればっかりやる、何日か皮むきだけ、うん、釜釣りだけ、これできないとね傷つけないから、やっぱ釜釣りを覚えないと。
前回放送した適正者での塗りの工程でも感じましたが、インターンシップの学生2人とも黙々と作業に取り組む際の積極性が光っていました。自主的にやってみたいという気持ちにあふれています。さて、4日間に及ぶインターンシップも終了。すべての実習を終えたお二人にお話を聞いてみます。
4日間お疲れ様です。
お疲れ様です、は
い、振り返ってみていろんな学んだこともあると思うんですが、いかがですか？
やっぱりここでしか体験できないことがたくさんあったので、学校でも絶対わからないようなことがたくさん知れたので、それが一番自分にとって良かったなっていう点です。ですね、
特にこう印象残ってる体験ってありますか？
今やったその漆かきの体験はやっぱりそれこそ本当にここでしかできない体験だと思ったので漆かき職人になるっていうわけでもっていう、漆かき職人になるっていうことでもなければ、絶対に人生でもやるかやらないかっていうレベルだと思うん
で、ね、
本当に本当に貴重な体験だったなって思います。あの片手でやるの本当に大変で、あの握力がなんかもう手がすごい疲れて、
はいはいはい、
ずっとやってる職人さんたちは本当にすごいなって思いましたね、うん、やっぱりその力の他にも技術も考えながら、ね、やってるっていうところもまたすごいところで、あと浄法寺っていうこの土地は漆器も漆器が有名ですけど、その漆が取れる産地だったからっていうところだから今まで続いてるっていうのを知れたのが一番 なるほど、なるほどなって思いました。そう、今までただ漆器が有名っていう伝統工芸みたいな、そういうイメージだけだったので、やっぱりその現地の人、職人さんたち本人からお話を聞いて、その歴史というか、そのこの土地に根付いている文化というそのものが聞けた感じがして、とても良かったです。
お、
あの今後につながりそうなお話と か考え方とか、そういうのも聞けたので、とてもそれが収穫、自分にとっての収穫になりました。はい、
では4日間振り返ってみていかがでしょうか。
はい、漆塗りの体験だったり、漆かけの体験だったりをして、やっぱ今までも全くやったことがなかったので、とても貴重な体験になりました。なんかそういう漆塗りのやり方とか描き方とかもそうなんですけど、その漆産業に関わる方々のその浄法寺塗りに対する思いだったり、漆に対する思いとか、岩手県を盛り上げていこうっていう思いとかも聞けて、自分はすごく良かったです。
天候に恵まれなかった部分もありますが、今回の実習を通して分かったこと、気づいたこと、感じたこと、それらが少しでもあればインターンシップの意味があります。最後の感想を聞く限り、学生2人が感じたことはたくさんあったようです。二戸の宝、浄法寺の宝、漆。今回は漆のインターンシップについての宝探しをお届けしました。この番組では皆さんからの宝の情報もお待ちしております。場所、物、人、どんなものでも構いません。地域の宝をぜひ紹介してください。メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。またファックスでもお待ちしております。ファックス番号は0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。番組で採用された方にはカシオペ FM オリジナルグッズを差し上げます。二戸宝探し、この番組は二戸市の提供でお送りしました。次回はどんな宝が見つかるのでしょうか。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。